はい、皆さんおはようございます。山上の説教ですね。山の上でイエス様がお弟子さんたちにお話したメッセージ、順番に読んでいっています。で、今日はその続きのところなんですけれども、さっきやりましたけれども、ちょうどね、あの子供祝福式の日だったんですよね。それで、まあ、それに合わせた説教箇所を別に選ぼうかなって思ったんですけれども、まあ、順番を見てみたら、ちょうど今日の聖書の言葉の中でも、子供たちとの関係についてちょうど出てきているところだったので、あ、これも神様の導きかなと思って、まあ、そのまま順番で、読んでいくことにしました。そして今日はウェルカム礼拝ですね。皆さんのことを歓迎したいと思います。今日の箇所は、まあ、ウェルカム礼拝で後でね、こう一緒に話し合うためにも、いい、とても有名なところなのかなっていうふうに思うんです。求めなさい、そうすれば与えられる。まあ、教会に来たことがないという人でもどっかで聞いたことがあるような気がするなって、まあ、それぐらい有名な言葉ではないかなと思うんです。さあ、でもですね、一人歩きしてしまうと言葉がね、一体元の意味はどういうふうだったのかなって分かんなくなってしまうことがありますね。今日の箇所でもイエス様は実際どういうことを語っているんだろうかということを一緒に見ていきたいと思います。さあ、では早速7節と8節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。マタイによる福音書の7章の7節8節を開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。はい、こう書いてあります。求めなさい、そうすれば与えられる。希望に満ちたね、そういう御言葉だと思います。逆に今私たちが生きているこの時代は諦めの時代なのかなと、なんとなく私は最近思ってしまったことがありますね。それはしばらく長くいろんな苦難のことが続いているような気がするからです。例えば経済的な状況であったり、社会全体の、あるいは震災がありましたね。そして最近では今真っ只中ですけれども、コロナのことがあって、なんだか本当にいろんなことがあるねって最近うちの奥さんと私よく喋っているんです。で、そうなってくるとだんだんですね、そう大変ないろいろなんだか大変なことが起こる時代を歩んでいると、どうせ変わらないんじゃないかなって、今より悪くならなければもうそれでいいかって、だんだんそんな思いになっていってしまうのかな、そんなふうに感じています。まあ、実際はどうだか分かりません。皆さんはもっと希望を持っているかもしれません。例えば若い世代であれば、その生きている期間が短いわけですから、その大部分の時代をそういう時期に生きているかもしれない。バブル、何それってね、別にバブルを参加してるんじゃないんですよ。でもなんかそのものすごく盛り上がっていた時代から見たら、今全然違う世の中ですよね。まあ時代によってだいぶ違うけれども、今はそういう時期なのかなって、そんなことを思うんです。変わらないんじゃないかって、こんなもんなんじゃないかって、そうかもしれないですね。でも違う、イエス様は今日何て言っていますか。求めなさい、そうすれば与えられるって、それがイエス様が今日私たちに語りかけているメッセージだと思うんです。良いものを求めなさい、最初から諦めてしまうんじゃなくて、あなたたちは希望を持って求めなさいって、そう言っているように聞こえるんですね。さあ、ここからが、さらに本題になっていきますけれども、で、この求めなさい、そうすれば与えられるっていうのは、さっきも言いましたけども、とても有名な言葉ですね。よく引用されるところだと思います。そして今私は良いものを求めなさいって、希望を持ってって言いましたけども、ただですね、この時に誤解されがちなメッセージでもあると思うんですね。これはかといって、おお、そうか、じゃあ求めるかって言って、何でもいいからとにかく求めたらいいっていうこととはまたちょっと違うっていうことですね。もしそうだとするならば、なんかちょっとね、あの進路を誤ると欲望の教えみたいな、そんな感じがちょっとしてきちゃいますよね。あれが欲しい、これが欲しい、それこそ、バブルの時代をもう一度みたいなことになってしまうわけじゃないですか。でもそうじゃない、そういうことではもちろんないわけですよね。何でも求めたら手に入るよという私たちの欲望を満たすための教えをイエス様は語っているわけではもちろんないんですね。じゃあ一体何なんでしょうか。 もっと大きくて、もっと恵み豊かで、もっと大切なことをイエス様は今日語ろうとしているんですよね。それは先ほども言いましたが、このメッセージが山の上で弟子たちに語られたメッセージのその一連の流れの中で語られているというところにポイントがあります。イエス様はこの長い長いいろんなことを話すメッセージの中で大切なテーマを一つ繰り返し語っていますね。それは誰と向き合っているのかということです。あなたは一体何を見ているのか、あなたは一体どこに目を向けているのか、一体誰と向き合って歩んでいるのか、これが一貫して語られている一つの、もちろん一つのですよ、一つのメッセージだと思うんです。当然この求めなさい、そうすれば与えられるも、何でもいいからね、お前の欲望を出せっていう、そういう話をしたいんじゃなくて、そうじゃなくて誰に向かって、それは私たちを作られた主に向かって求めなさい、これが第一のメッセージであるということですね。求めなさい、そうすれば与えられる、誰にですか、それは天地を作られた主に向かって求めなさい、このことをまず第一に心に留めましょう。私たちは人に対して求めるのではありません。人よ変われというのではありません。神様とあなたが向き合う話です。また自分に対して求めるのでもありません。強く念じれば叶うって、気は心みたいなね、そういうことじゃない、イワシの頭もなんとかから、信じる力がね大事なんだっていうことも言っているのではない。そしてましてや架空の存在に向かって祈りなさいと言っているのでもないんですね。そうじゃなくて今生きておられる、そして私たちの生きているこの全てを作られた創造主である神様に、今本当に応える生きておられる神様に求めなさい、そのように語っているわけですね。あなたは誰に向き合っていますか、そして誰に求めていますか、このことを最初に覚えましょう。あなたは最初から諦めていませんか、あなたは最初から制限していませんか、ああこれはもう無理なんだ、こういうもんだって思っていませんか。でもあなたが願い求める相手はこの世界の作り主、あなたを愛する主である、このことをもう一度思い出して、そして求め探し門を叩きなさい、このことをぜひ覚えていきたいと思います。そうするならば答えがある、これが神様の約束ですね。今私たちの祈り聞いてくださる方に求めていきましょう。さあ、じゃあ2つ目のポイントいきます。じゃあ今度は9節から11節をご一緒に読んでみましょうですかね。9節から11節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。はい、ここで、少し話がね、例えと言ってもおかしいですけれども、少し変わって話しますね。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるでしょうかって、確かに与えないですよね。子供がパンが欲しいって、お腹減ったって言ったら食べるものを与える、それが普通だと思いますね。魚を欲しがっているって言って蛇を与えるでしょうかって、食べれる蛇もいるかもしれませんけれども、でもそういうことじゃなくて、魚が欲しいって言ってたら、ね、それは欲しいって言ってるものをあげたいなってそれは思うわけですね。そしてこのようにあなた方は悪いものでありながらも、つまり罪のある人間であるけれども、それでもね、自分の子供に良いものを与えたいって知ってるじゃないか。ましてあなたたちの天のお父さんは、皆さんのお父さんは子供であるあなたたちに一番良いものを与えたいってそう言ってるわけですね。さあ2つ目のポイントは、1つ目はね、さっき言いました、誰に求めるか、私たちの父なる神様、そして第2は何を求めるかです。2つ目のポイントは、私たちは何を求めるべきなのかということですね。まあ、結論から言えば、スタートは何でもいいだと思いますね。何でも良いものであればですよ。なんかあんまりね、あの人が呪われますようにとか、そういうのは良くないと思いますけれども、まあ、良い願いであるならば良いと思いますね。 相手が間違っていなければちゃんと神様は受け取ってくださって良いものをくださるって、ですから何でも願ったらいいと思うんです。もし、まだ神様との関係がね、そんなに私はできてないです、最近会ったばっかりですとかね、これから祈り始めようと思いますという方は遠慮せずに何でも求めたらいいと思うんですね。求めなさい、そうすれば与えられる、一番シンプルな理由、答えだと思いますよ。何でも与えられるから、ぜひ求めて祈っていただきたいと思います。イエス様もここでは求める者に良いものをくださるに違いないって、意外と何て言うんですかね、幅広い答え方で言い方をしてくださってますね。ですから求めるもの何でも願ったら良いんです。でこれが一つですけれども、もう一つ今日は付け加えて話すならば、今日もっと大事なことは神様自身を求めなさいということなんですね。神様は私たちに、天のお父さんは私たちに一番いいものをあげたいって思ってる、そうイエス様言ってますね。その通りなんですよ。神様私たちのこと愛してます。もう何でもあげたい、そして一番いいものをあげたいと思ってます。さあクイズです。神様がくれる一番良いものは何でしょうか。神様が思っている一番良いものは何でしょうか。いきなり答えです。正解はですね、ご自身なんですよ。ご自分のすべてを私たちに与えようとなさっている、これが正解ですね。ちなみにこれ今読んでいるのはマタイによる福音書ですけれども、同じその並行したね出来事を他の福音書でも扱っています。ルカによる福音書のところだと、この求めなさいそうすれば与えられるのメッセージは最後のところで、だから求めるものには聖霊が与えられるんだってこう語っているんですね。聖霊っていうのは神様ご自身です。神様の霊ですね。ですからまさに本当に神様はご自分を与えたいってそう願ってるんですね。私たちは何を求めますか。一つの答えは何でもいい、良いもの何でも求めなさい。そして良いもの何でも受け取ってきた皆さんは、次のもう一つのこと、神様ご自身を求めなさい、このこともぜひ覚えてほしいと思うんですね。事実神様は本当にご自身を私たちに与えたいんですよ。それは最もイエス様ご自身に現れてるじゃないですか。イエス様は何のために来ましたか。間もなくって言ってもね、まだ1ヶ月近くありますけど、アドベントに入ってきますけれども、クリスマス何をお祝いしますか。イエス様の誕生なんですよね。誕生日だからお祝いするんですか。違うんですよ。神様がご自分を私たちに捧げたいってした、ご自分を私たちに与えたいってした、人となって来られた、それをお祝いするんですよね。イエス様は、神様が本当にご自分を、その命を、愛を全部捧げ尽くそうとして来られたその姿ですよね。神様はあなたに良いものを与えようとしている、その最たるものはご自身である、このことをぜひ覚えて受け取りたいと思うんですね。今日は子ども祝福式を今しましたね。ここでも私たちは子どもにね良いものを与えたいと願っているって、そのことをイエス様が語っています。今私たちが受け取る話しましたけれども、私たちもまた自分たちの立場でも考えてみたいと思うんですね。私たちが持っているもので一番良いものは一体何でしょうか。それは神様ですね。教会が持っている一番良いものは何ですか。それはイエス様ですよね。神様ご自身ですよね。このことをこのことでもう一度覚えたいと思うんですね。私たちは一番良いものを与えたいと思っている、子どもたちに、そして次の世代の人たちに一番いいものを残したいですね。一番良いものを与えたいですね。その時に私たちが受け取っている一番良いものを渡しましょう。そのことをぜひ覚えてほしいと思うんですね。私たち教会が持っている一番いいものは何でしょうか。もうそれイエス様ですよ。神様ですよ。ご自身ですよ。永遠の命ですよ。愛であって許しですよ。このことをここでも覚えたいと思うんですね。私たちは神様から本当にいいものをたくさん受け取っていると思います。それを一つ一つ次の世代に渡していきたいと思いますね。そして同時にその中で最たるものはイエス様であるということも渡していきたいと思うんです。私この子ども祝福式は結構印象深いところがあって、ちょっといつだったかも、5年ぐらい前だと思うんですけれども、私本を一冊書いて出しました。それは バカな平和主義者と独りよがりな正義の味方という強烈なタイトルの本ですけれども、この本を書くのはそのさらに 2,3 年前の子ども祝福式の自分でね、ここで与えられて語っていたメッセージが一つの由来だったですね。でそれはその時に子どもたちにやっぱり何を残すのかっていうそのメッセージをしていて、なんか自分が一番語られちゃったんですよね、ここで語っていたんですけれども、あ、僕は一体どうするんだろうかって思って、まあ、ちょうど子どもが生まれる時期だったか生まれた時期だったかだったからそれこそそう思ったんだと思うんです。でもなんかそのさっきもね、今諦めの時代じゃないかって言いましたけれども、あんまり良くない方向に向かっている時代の中で一体何を残すんだろうかって、そういうふうに考えていった時に、やっぱりイエス様の教え、イエス様自身、その愛であったり許しであったり、そういうことを残していきたいなって、そんなことを思っていて、それで、まあ、それがきっかけで本を書くことになっていったんですよね。で良いものを私たちは受け取ってる、まあ、その本当に神様に与えられた許しであったりとか愛だったりとか、それは他にかけがえのないものですよね。今はインターネットでね、ポチってクリックしたら何でも届く時代ですよ。本当に簡単にいろんなものを買えたり手に入ったりします。だけどこればっかりは無理ですね。愛や許しは、永遠の命はクリックしても手に入らないんですよ、どうしたって。それは持っているものからしか受け取ることができない、あるいはこの御言葉から、聖書の言葉、そして神様ご自身からしか受け取ることができないですね。私たちは何を次に残していくのか、渡していくのか、本当に真剣に考えなければいけないと思うんです。私自身も、親になってみて最近富に思うことはですね、まあ、子育てって大変だなってことですけど、簡単に言えばね同時にその、まあ、自分の親が苦労しただろうなということを親になってみると感じるっていうことはありますね。で一番思うのは、自分って未熟だなっていうことですよね。すごく人間って言うとみんなを巻き込むのでよくないですけど未熟だなっていうふうに感じるところがあって、で、まあ、きっと自分の子供を見てると結構似てるなって思うところがあったりするじゃないですか。でそうすると、まあ、うちの親もね、自分に対して、あ、お前のそういうところはああだよなって思うところあっただろうなとかってそういうことを思ったりするんですね。で、まあ、自分の親も苦労してね、頑張ってくれたんだろうなってことを最近は思いますね。でもちろんひょっとしたらこの配信を見てる可能性があるのであんまり言えないんですけれども、完全な人格者ではなかったかもしれない完全な人間性で育ててくれたわけではなかったかもしれない。でもですね、一つ私一番感謝していることは何かというと、持っている一番いいものはちゃんと渡そうとしてくれたということですね。それはイエス様ですね、神様のことはちゃんと渡そうとしてくれたことは本当に感謝だなというふうに今でも思っています。まあ、それだけでベストでなかったかなというふうに思うんですね。受け取るかどうかはまあいいんですよ、相手の問題ですからね、その子供の方に責任があるわけですけれども、でも次の世代に渡していくということ、そのことはすごく大事です。そして素晴らしい恵みであるのは、この恵みは次に渡しても自分も失わないということです。まあ、例えばこの賛美がありますね、これじゃあ、はい、ひろみさんにあげますって言って渡したら最後これなくなるんですよね。だけどイエス様はなくならないんですよ。どんなものも、どんな辛いこともどんな大変なこともイエス様ないから私たちを引き離すことはできない、その通りなんですよね。むしろこれ渡すと増えるんです。不思議ですね。恵みが2倍になっていきます。命が2倍になっていきます。愛が2倍になって、許しが2倍になっていきます。本当に素晴らしいものなんですよね。ぜひこのことを覚えて、私たちはまた次の世代に何を残していくのか、これを考えていきたいと思います。教会で祝福式できるというのはすごく恵みだなというふうに私は思うんですね。これは本当に神様の祝福だと思います。さあ最後の3点目に行ってみたいと思います。で今度は12節をご一緒に読んでみたいと思います。では読みしましょう。12節、せーの。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。はい、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。そうだなとみんなうんってうなずく、そんな言葉ではないでしょうか。まあ、もちろんね、相手のことは気づかないといけないですから、全く同じこと考えているとは限らないですからね。すごいいらないお世話だったりすることもあったりしますけれども、でも基本的にはね、やっぱり自分が嬉しいと思うこと、本当に自分がしてもらいたいと思うことを相手にしなさいって、これ本当に素直にその通りのメッセージではないかなと思うんです。ただ ちょっと唐突だと思いませんか？私これ前から読んでいて、ここいつも唐突だなと思うんですよね。なんか話が急に変わったような、急にだからって言われてもちょっと今までの話と違わないかって思ってしまうところなんです。でもよくよく読んでみると、あ、なるほどって思うところがあるんですね。それは受け取って私たちは渡すことができるということですね。してもらいたいと思うことを相手にしなさいって、私たちはしてもらった良いことを次に渡すのだって、いただいた恵みを次に渡すことができるのだ。逆に言えば受け取ってないものを次に渡せないということなんですよね。例えば私たちが、イエス様の愛を受け取っていなかったら、愛しなさい、敵を許しなさいって言われても、イエス様が私たちを許していなかったら、なんで俺ばっかり損しなきゃいけないのかとそれじゃちょっと納得いかないじゃないかと、おかしい、計算合わないじゃないかってなるんですよね。ケラを許さない、ケラを許さないじゃ間違えた、仲間を許さない、ケラの例え話ってね、イエス様してますよね。借金してて王様に許されて、だけど自分の仲間にしてる借、仲間からされてる借金は許さないって、それね、なんか負い目があったらちゃんとねそれやれよって私たち思う。でも神様が私たちを許してるからって、これがスタートですよね。だから人にしてもらいたいと思うことはあなたもしなさい、あなたもしてもらっているのだからって、そういうことですよね。あなたは受けているんだから、あなたはどれだけでも愛されていて、あなたは全てを受け取ろうとしているのだから、だからあなた方もケチケチすんなよって、どうしてあなただけ損してるって思うのかって、あなたは全部受け取ってるじゃないかって、そう言ってるんですよね。さあ、受け取った人は与えることができます。あなた何を神様から受け取っているでしょうか？足りないですか？じゃあ求めなさいって。まだ分からないですか？探しなさいって。まだ開かれてないですか？叩きなさいって。そして受け取ったら次の人にぜひそれ知らせていきましょう。そしてあなたも大いに祝福されていきますよ。ぜひこのことを考えていきましょう。まず神様から私たちは受け取りましょう。そして与える人になりましょう。これこそイエス様が教えていることだと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って、御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、私たちは誰に求めるのでしょうか？神様に求めましょう、イエス様に求めましょう、そのことを覚えたいと思います。また第二に、何を求めるでしょうか？何でもです。良いもの何でも求めてください。そして、本当に良いものをたくさん受け取っている人たちは、なお神様を求めてください、イエス様を求めてください。そしてあなたが受け取ったならば、次は探している人たちにそれを渡していきたいと思います。ではそれぞれでしばらく祈りましょう。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。祈りましょう。